聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
長崎佐賀でお聞きの皆様、
はい、
そして山梨でお聞きの皆様、明けましてお
めでとうございます。
おめでとうございます。新年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
のっけから噛んでしまいましたが、
はい、
今年も極めてオタク、オーバー40のオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
はい、こんな話簡単には聞かせられません。
それにしても林田さん、
何ですか、
去年聞かせられないラジオは思いがけず飛躍の年でしたよ。
飛躍の年でしたね。
まず豪華ゲストが相次ぎましたね。漫画家の池澤聡先生、時田光一先生、ガンダム00の水島監督、スペースバトルシップヤマトの山崎監督、さらにはポッドキャストの人気ランキングで上位に顔を出すようになっちゃって、
はい、
電撃ホビーマガジンのコラム連載まで始まって、
ええ、
アンビル編集長にはこの番組に電話出演までしていただきましたよ。
はい、
キカラジはね、林田さん、
ん、
もう僕らの手の届かないところに行ってしまいました。
僕らが手が届かないんですか。
僕ら自身がそう言っても華厳の滝ではありません。
華厳ですね。
華厳ですよね。
新年1回目から華厳が出ましたか。
しかしね、
はい、
新年を迎えた今こそ、やはり地元に、足元に目を向けなければいけないんじゃないかと。
あ、2011年はね、
そうですよ、
地元からね、
地元から、
うん、
というわけで今日は新年特別編です。
全く聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そちこそ聞かせられないラジオ。
新年特別編です。実は私たち、
はい、
立ったままお話をしております。
立ったまま、もうあの冒頭からかなりの違和感を感じつつおしゃべりをさせてもらっています。
私たち自身は違和感を感じながら実はお話をしていました。
ええ、
なぜならここは私たちのホームグラウンド、 NBC7 階の第一スタジオではないからです。
はい、外に今日は出てきて収録をしております。
長崎市上江町 12-11 に来ております。
具体的なこの住所まで飛び出しましたね。
模型の月岡に来ております。
はい、この番組のリスナーの皆さんにとってはおなじみの、 あのお店の名前だと思いますよ。
そうです。ちなみに1月1日はお休みなので今からお店には来ないでください。
はい、
はい、
ちなみにあの前の年2010年中に我々収録をしております、
はい、収録しております、
はい、
お店が本来お休みの水曜日にやっぱり無理にお店を開けていただいて、
こじ開けてね、
はい、
シャッター閉まってますから、
シャッター閉まってますからね、
お客さんは今日は来ちゃダメという、
はい、
ね、
ではずっと目の前にお待たせしていますので
そうなんですよ、
ようやくご紹介しましょう。
はい、
模型の月岡信幸さん、敏子さんご夫婦、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、まあ、ワイワイ貿易に続く木からじの聖地といいますか、
は
い、
ええ、
しょっちゅう話題に出てくるお店でございますけれども、
もういわゆる町の模型屋さんですね。
町の模型屋さんです
ね。今あのご本名をご紹介しましたが、ええ、まあ、村山くんにとってみると本名というよりもおじちゃんおばちゃんというそういう感覚なんでしょ、どっちかっていうと。
小学生の頃から記憶圏ね。
ねえ、あとはもう何年30年以上
いや、あのね、開店当時から来てるんですけど、開店っていつでしたっけ。
54年の6月ですね。
昭和54
年の6月、
6月ということ、15日、よよよよ、覚えておきましたね。昭和54年って今から何年前かな。
分からんけど、俺はとりあえず13歳だから中1だ。
32年かな。
32年前。はあ、私もじゃあ32年間ここに通ってるようなもんですね。
小6ぐらい。じゃあ村山君は
小5小6ですよね。あ、11歳だから小学5年か、
う
ん、そうですよ。
やった、
ね、え、
うん、あ、じゃあできたばっかりの時から通ってるわけ。
そう言ってるじゃないですか、最初から。
あ、なるほど、ね、いや私も実は浦上地区で村山くんと同じ小学校に通っているんだけれど、
先輩、はい、
あそこの松田のソフトクリームを食べに、
はい、
シミプールで泳いで
13段
バーって言ったけど、記憶がなかったのは中1にできてるからですね。
あ、
僕中1で引っ越してるんですよ。
そうか、
うん、
なるほど、
そういう関係なんですね。
そういう関係でございましたんですね、はい、でこちらがですね、まあ、ちょっと申し訳ないんですが、非常にこじんまりとした店内ではあるんですけれども、広さがどれぐらいですか。
12坪11.5坪
そしてこの11坪11.5坪のお店になんと品揃えが
30坪分ぐらい、
3万点
30坪分。
あのね、リスナーの皆さんね、このお店をカタカナのロの字、
ロの字、
これをちょっとイメージしていただくといいと思うんですよ。ロの字の真ん中に、まあ、おじさんとおばさんがいらっしゃる、まあ、どう言えばいいんでしょうか、
あのレジ
があって、そのロの周りは全部模型と思っていいですね。
あのですね、肩幅が広い人ははっきり言ってまっすぐ歩けないです。店内
離合もできませんね。
離合できません。
基本的に一方通行でぐるぐる回るしかない、
そうなんですよ。
はい、
まあ、そういうお店なんですけれども、 11.5 坪のお店に3万点も並んでる、うん、でこの並び方がですね、はっきり言ってかなり、まあ、複雑回帰というか、
だけどバラバラなようでいて、いろいろカテゴリーには分かれてますね。
ああ、そうですよね、船、飛行機、車、それからキャラクター、ガンダム、開店当時から変わってないよね。
そうですね、同じ
場所は変わってます。
変わってないんだ、
うん、置いてあるね。あのだからこっち側には飛行機があって、車があってというね、商品の並び方変わってないですね、昔から。
これ何がどこに置いてあるって覚えてるもんなんですか。
大体わかります。
わかるんですか。
で今度またお客さんもですね、その飛行機が好きな人とか部門もあるでしょ、ただもうあれがあそこに あの場所にあったっていうのも分かるん
ですね。場所で認識してらっしゃるの。
はい、そうです。
いや、あのね、これラジオ機の皆さんに補足説明が必要なんですけれどもね、何がどこにあるって、それはね、見えてたら分かると思うんですけど、このお店の場合はですね、商品が2列3列、
はい、
2層構造3層構造に並べてあるので、
並べてある
表面に見えないけれども、この列をちょっと崩してのければ2列目にあるという商品がね、結構あんのよね。
はい、そうです、
それ言えば出てくるんですか、あの辺にあったはず
と。でお客様がご自分で
どけて、
そうあそこの場所っていうのは大体分かってらっしゃるから、だからもういじることができないんですよ、私たちも、
ね、
あ商品の場所を変えちゃいけない。
あの2列3列目はね、
勝手に並べ替えちゃいけない、
去年あの辺にあの辺にあった件があるやろうって。
そ
うですか。
片付けるともうそのままで片付けんというか、
なるほど、
こっちやれないんですよ。
あ、そうなんだ。
見事なもんですね。
それでですね、林田さん、あの模型屋さんの主力というとね、主力商品はやっぱりガンダムだろうって思うわけじゃないですか。
我々自身も作ってるし ね
ガンプラ私たちも好きだしね、
ところ
がこのお店の主力はガンダムじゃないそうですね。
そうですね、はい、飛行機、船、戦車、車、
いわゆるスケールモデル、
はい、
ガンダムの比率って大体どれぐらい。
そうですね、大体 20% ぐらいかな。
そうなのよ、
びっくりしますよね。
びっくりですよね、確かに入って入り口入って右側にこうガンダムのブロックがありますけど、そこだけで他はほとんど戦車だとか車だとか、ね、違う模型ですもんね。
まあ、用品関係ね、
で、
あの要するにね、あのおじさん、おじさんって言っちゃいますけれど、おじさんね、あの古き良き町の模型屋さんそのままですね、ここはね。
そうね、
ずっと変わってないのね。
変わってない、
ずっと変わってない、
で大体品揃え自体もあの西九州っていうか、長崎市内、佐世保、それから松浦、佐賀で、その辺のお客さん来るような揃え方なんです。
まあ、西九州一のね品揃えということで、だから要するにまあ量販店には売ってないようなスケールモデルがたくさんあって、またネットでもね、ネット上でも手に入らないようなものが結構あるので、わざわざ佐賀とか福岡からここに買いに来る人も多いそうですね。
そうですね、はい、ありがたいことにね。
だってね、僕あまり車の模型って作らないんだけど、さっきそこちらって見たらね、タイヤのホイールだけでね、パーツが50かな60かな、
いやもっとあるんじゃないかな、
もっとあるか、 100
以上あるんじゃないかな、
タイヤだけよ。
すごいですね、
ホイールだけよ、びっくりしましたよ。
それがね、あの足元から天井まで積み上げてあるんで、
うわ すごい品揃えですよね。
品揃えですよね、ところで今日はミキサーとして手伝ってくれている、ね、
女性がね、
女性ディレクターがね、初めて模型屋さんに来たっていうから、ちょっと感想を聞いてみましょうか。
この空間を来てみてどうですか。
はい、なんか迫りくる感じがします。
迫りくるよね。
迫りきますよこれは。
だって目の高さ以上2メーターは多分模型の山ですよ、箱の。
そうね、
で至る所にいろんなパーツ類がかかってるし、見たことないパーツいっぱいあるでしょ。
はい、ほとんど見たことないです。
ねえ、ニッパーだけでもこんなに4種類も6種類も。
はい、
ねえ、びっくりですよね。
ニッパーという単語自体がわからないかもしれませんけど。
そうかもしれんね。
でですね、まあちょっとあのいろいろ興味深いんですが、実はお二人とももともとプラモデルに興味がなかったらしいんですけれども、なぜ模型店を開業したんですか。
たまたまその前は問屋の方に勤めてたんです、ね、
問屋って何、模型の問屋さん、
そういう関係でね、
うん、で長崎に帰ってこない、うん、いかん理由があって、うん、で帰ってきても
何をしようかな
ってことになって、
うんうん、昔取った絹塚で、
うんうん、じゃあ模型屋さんを、うん、
模型屋さんをしようかなっていう、うん、まあ手っ取り早いわけですよね。
あの、うん、模型問屋で働いてた、ね、それ どこの模型問屋。
あ、福岡
県。でも模型に興味がなかったのに、でも模型屋さんっていうのはどういうことですか。
営業からもう、うん、ただ売るだけ、う
ん、趣味だったわけじゃないんですか、うん、
趣味じゃないけども、まあ、デパート関係とかにずっと卸をしてた問屋さんだったから、そういったところのお客さんとのコミュニケーションも取る、卸をしながら、うん、デパートでも営業をしてたから、うんうんうん、まあ、そういうお客さん商売に慣れてたわけですよ ね、 ね、
模型の知識はあったけれど、模型が趣味というわけではない。
模型が趣味じゃない、う
ん、なんかあの前聞いたことがあるんだけど、模型が趣味じゃない方が商売がうまくいくみたいなことも言われたらしいですね、
うん、それもあの全体的なね、この見方っていうか、うん、それがやっぱり差別なく、
うんうん、あ、客観的に見ることができるんだ。あ、確かにね、あのお酒作る杜氏さんもね、うん、意外とお酒飲めないっていう方多いんですよね。
らしいですね。いや、やっぱね、ほら、自分がプラモデルが好きだったら、うん、売りたくないじゃない、貴重なプラモデルはやっぱり、ね、
好きなのばっかり仕入れをしたりとか。
あ、そっか、なるほど。
そこに目が行ってしまうっていう話を
聞いたらいかんからね。
自分の趣味に走っちゃうんだ、うん、なるほどね。
なかなか深い話ですね。
深いね、
その辺の理屈はね、
うん、
でこれまでの歴史をちょっと振り返っていただきたいんですけれども、昭和54年に創業して、うん、ということはすぐガンプラブームが来るわけですよね。
夏に来ましたね。
夏に、6月に開業して、
8月、
いきなり8月にガンプラブームが来た、はい、その時どんな状況でしたか、お店は。
うわ、もうみんなね、お客さんからも言われたけどね、うん、いや、こんなの扱うねって言われたんですよね。
それはやっぱりスケールモデルのファンが多かった。もともとは
売れないって言われたよね、うん、こういうのは
ガンプラは売れないし、
模型が売る商売、うん、スケールモデルの店が売る商品じゃないよっていうふうな声があったわけ。
おもちゃ屋が売るもんだよこんなのはみたいな。
その代わりその頃は、ね、情報が少なかったんですよ、うんうんうん、でも子供たちの方からだんだんこう上がってくるわけでしょ、だんだんだんだん、いつ入るかっていうのが知りたいわけ。でも発信地がないから、うん、模型屋さんの発信地が一番確実だったんですよ。だからもう主人がね、ボードに書いてグフが何日貼りますよというような感じで貼り出したわけ。そしたらもうその日になったら近隣の中学校なんかがね、お昼休みにタクシーを乗り継いで、ゾロゾロ降りてくる。
タクシーで
来たね、休み時間に。
休み
時間に公衆電話で、あの午前中に電話があって入りました。
入荷があったか確認があって、
そうそう、もうボロボロって言ったらおかしいけどね、
売れる、
うん、そう
次から次に
商品を買いに来るわけ。
そ、問題にならんやったとすれば、
いや、わからない、
わからない、
そこまではわからない、うん、それぐらいも、いや、
苦情はなかったみたいな、ね、
だけど飛ぶように売れましたか、その頃はガンプラが、う
ん、で商品がそんなに入らないんですよ。
あ、入荷がね、
少なかったもんね。
だから、うん、今度あのうちは数売ってたから、うん、問屋がもう
問屋さんでお勤めしてた経験
があるから、
そこのつてがあるから、
ある程度安定して仕入れることができた。
ワンケース段ボールいっぱいもらって
メーカーから直送してくれることになった、
バンダイからね。
へ、そうですか、う
ん、ガンダム60個入りの、うん、
ダンボール
が、ね、ダンボールケース、
もう月岡さんだったら送りましょう、この11.5坪のお店に。
それでも表の屋根のとこまでダンボールを積んでた
一種類60個でしょ。だから
4
種ね、あったでしょ。
覚えてる
覚えてる覚えてる。
あ、
ありましたよ。
でね、お客さんからよく言われたんですよ、うん、こんなにいっぱい積んどったね、うん、売れるとね、つって
心配してもらってたもんね、うん、最初の人は。
スケールモデルのファン
のお客さん、うん、ね、こんなもん売れないって、残ったらどうするのって、う
ん、だけど売れたんだ。
売れたんですよ。
で何時かしたら来たら内見でびっくりして、
うん、その頃買ったじゃあやっぱり小学生や中学生が今持って来てくれる感じなんですか。
あ、そうですね、うん、そうですね。
はあ、
では昔話が盛り上がってきたところで、はいはい、やはりこの曲いかなければいけないでしょう、林田さん、はい、
ご紹介しましょう。池田航、飛べガンダム。
ワイアイ貿易から新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。佐世保名物吉例初売り、2日午前3時スタート。今年もやります。オリジナル福袋は店頭ネットにて限定販売、他店内商品新年大特価、詳しくはホームページをチェック。
今月のプレゼントです。ワイワイ貿易オリジナル宇宙戦艦ヤマトジャージをお二人の方へ新年のお年玉プレゼント。 MLXL ご希望のサイズとヤマトの思い出を書いてご応募ください。ジャージカラーやバージョンは届いてからのお楽しみです。プレゼントご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページにアクセス、プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードはヤマトジャージです。長崎佐賀以外の方も応募できます。締め切りは2月4日金曜日です。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
今日は模型の月岡にお邪魔しています。長崎市上映町 12-11 模型の月岡
住所細かいわ。
細かいですよ。浦上川のすぐ近くですけれどもね、模型の月岡、月岡信行店長、そして敏子さんご夫妻にお相手いただいてますが、まあ、私はおじさんおばさんでずっとね、
う
ん、
もうそれでよかちゃうなと
呼び寄ってばってね、よかよかですね、うんうん、おじさん、
はい、
もうね全国で模型店がね次々とお店を畳んでいる寂しい状況があるんですけれども、どう思いますか。
もう本当ね、寂しいですよ。でほら今だんだん年代がもう店をしてる人が高齢化してるでしょ、
ええ、
だこの後継ぎがいないんですよね。お店があっても
後継ぎがね、うん、
でも後継ぎがする頃にはもうほら他の仕事をその息子なりなんなりしてるから継げないんですね。
あ、
だから結局年取ってきてもう辞めていくお店っていうのがやっぱりもう今一番多いんじゃないでしょうか、
うん、は
あ、それとか量販店の台頭ですよね。
量販店ね、それはやっぱりね、安くて買える方がそれはお客さんは嬉しいから。
そう、うん、そうですよね。
しかしでもこのお店がまだまだ頑張っているというのは、これが私たちもねさっきなるほどなと思ったんですけれども、むしろ昔ながらの模型店のスタイルを守ってるから続いているっていうのがね、
う
ん
う
ん、
そうかもしれないですね、うん、ホッとするとおっしゃっていただけるんですよ、うん、こういう古い店に来たらね、綺麗なお店じゃなくてね、なんか本当に昔からの30年前と全く変わらないお店でしょ。ここ
量販店なんか商品がいくらか偏ってるから、やっぱりお客さんのあれから見たら私たちはもうまんべんなく、
うん、
売れる商品も売れない商品も扱ってるわけですね。
なるほど。
量販店はどっちかって言ったら多分売れる商品をメインにしてじゃないかなと思うんですよ、うん、
まあ多分ね、でも量販店から見たらこっちのお店の方が偏って見えるかもしれませんけれどもね。
いやでも、うん、そういう意味での安心感がありますよね、うんうん、こういうふうにちょっと困ってんだけどこれどうしたらいい、うん、っていう相談が本当に持ち込みやすいですもん、うん、だから単なる懐かしさだけじゃないんですよね、
まあ、だから月岡のねおじさんとおばさんに聞くと、うん、模型のことだったら何でも知ってるっていうね、
そう、うん、その安心感ですよね、
うん
うん、道具類もいっぱいあるしね。
そうですね、モーター1個から置いてますのでね、まぶちのモーター今置いてないところが多いんです。
あ、そうなんだ。
そうなんです。
あって当たり前だったけどね、
そうそう、まあ、うちも、ね、私たちは当たり前だしね、でも置いてないの。
無一球マミ球マからビニールコードまであります。
無一球マミ球からビニールコード
だって自分なりのそういう模型を作るのが模型の大きな楽しみの一つですもんね。
そうですね、道具を一個一個探していくとか ね、
ね、それに応えることができるお店ってやっぱり個人商店の本当に魅力ですよ、それは。
まあ、だからその辺がね、まあ、ひょっとしたら大手の量販店とこういった昔からある模型店の住み分けのポイントなのかもしれないなというのは本当に思いますね。
そうだからこそやっぱりね、個人商店に頑張ってほしいんだな。
頑張ってほしいんですよ、
ね、頑張ります、
ね、
体力の続く限り ね、
いや嬉しいね。
まあ、おじさんとおばさんが何歳なのかっていうのは聞かないけどねここではね。
あんただって高校時代ずいぶんと学校行かずここに入り浸っとったらしかやかね
私もよく話してましたよ ね、
悩みをここでずっと相談、模型の悩みじゃなくて人生の悩みを相談してたらしいじゃないなと。
高校生の時が一番来てたよ。
あ、そうね、
午前中とか ね、
あ、 ね、あれ学校あってね、うん、俺は行かなくていいんだよつって
まあ今だからこそ語れますけど ね、
ねいや本当に ね、 ね、大丈夫、おばちゃん、あのちゃんとあの出席日数数えながらここに来てましたから
デタラメ
だから現在に間があるわけよね
ね、ちょっと悩んでるぐらいの方がね、うん、あの面白い人間になるのきっと。
だけどそういう意味では高校生の村山少年にとってはここはオアシスだったわけですよね。
ですよね、まあ、心の拠り所だったかもしれません、
う
ん、本当にね、
いいところがあってよかった
ね。追い出さずにいてくれてありがとうございました、本当に、
ね、それが今も続いてるってことはすごいことですよ、ね、これは
ですよね。いやでもそういう子供の頃からね、うん、まあ、さっきもちょっとその話になりましたけど、うん、子供の頃から通ってる人が多いんでしょ。
多いです、うん、もう本当もうオープンしたその日からっていう人がもう40過ぎ、村山君たちと一緒になるかな、うん、
いや30代40代のお客さんが視力一番多い、
どうですか、
浮気もせずにね、
本当に
子供さんを連れて見られたとかもね、 あ、はい、あるでしょうね、
はい、多いですね。
そうするとね、2代、はい、3代にわたっての長い付き合いですよね、はい、素敵なことだな、
ね、まあ、あの模型の月岡さんには本当にずっと頑張っていってほしいんですが、うん、まあ、今日1月1日の放送ということで、
はい、
去年1年振り返ってなんかあの印象的な商品とか出来事とかって何かありました。
去年秋ぐらいから350分の1の高久保館の赤木かな、
あ、350分の1の赤木でしょ、
エッチングパーツがいっぱいあって、あの
あなんかた高いんじゃないの、結構
エッチングフルセットで6万ちょっとぐらい
売れた、
売れました、おかげさまで、
おかげさまで、
はい、あ、作るのに何ヶ月もかかるっていう話でしょ。
そうで
しょ
うね、でもかあの買って満足っていう方も多いんです。
なるほど。
作らずに。
もう買うことで。
そうそうそう。
お腹いっぱいになっちゃうんだ。
はい。はい、
まあ、じゃあ
眺めてニコニコ。
うんうん、でいつか暇になったら作ろうみたいな。
そうです。はい。
それ大きな人生の目標やね。確かに美しいね。
まあ、そして新しく年も変わって、どうでしょう。2011年の展望とか、まあ、あとは模型業界への要望とか何でもいいんですけど。
そうですね。もうやっぱり商品の開発に関して、やっぱりもうちょっと。
メーカーに頑張ってほしい。メーカーに頑張ってほしい。
苦言を。
メーカー考えてもらって、子供たちがもう買わないんですよね。
はいはい。
プラモデルを、作る暇もないとかあるし、だから30代40代ぐらいの方で興味のあるようなものを見つけてですね。
ありきたりの商品じゃなくてね、やっぱちょっとこう。くすぐるような商品っていうのが ああいうのを出してほしいというのが多分お客さんの中にあるんですよね、だからそういったのをこう声をすくいあの拾い上げてというかね、開発してほしいですね。
だから一部メーカーではそういうふうなやり方をしてるとこもあるんですよ。例えば大きなあの何分っていうかな、熊本城をね、中まで畳一枚までこうきれいに、あれして作るっていうような、
もうお話をね聞いてると思うんですけれども、かつてプラモデルっていうのは子供たちの大きなホビーの代表の一つだったんだけれども、今プラモデルは完全に大人のものになってるということですね。
なってますね。
やっと外国並みですよね。
あ、ヨーロッパ並みになってきた。
大人の趣味。でも同時に子供たちにもやってほしいなとも思うんですけどね。
そうですね。これだけほら日本はものづくりってね、いうことはよく聞きますけどね。
技術立国ですもんね。
だから小学校なんかでも理科の実験とかね、いろんなそういったのにこう作ってあの取り上げてほしいなと思うけど、なかなかね。
話はつきませんが、はい、そろそろお別れの時間です。
なってしまいましたね。
新年は営業はいつからですか？
2日からです。
1月2日から、
はい、
はい。そして今日はなんとラジオお聞きの皆さんにプレゼントを用意していただきました、ありがとう、
ありがとうございます。
何ですか？お、それはなんだかお店の片隅から発掘されたような。
お、
これは、はい、何ですか？お、じゃあ私から言いましょうか、はい、宝の24分の1スケールブルーティッシュドッグ、
はい、
ボトムズですね。それから、新ゲッターロボ対ネオゲッターロボのネオゲッター1実験練習機、
はい、
はい。それから、同じくゲッターロボのですね、ネオゲッター1限定エディション、
ほう、
この3つをそれぞれお蔵出しということでプレゼント。あら、ありがとう、いいんですか、
はい、本当
に。
ありがとうございます。
うわ、ありがとう。
じゃあ3人の方にプレゼントということ
でしょうか。はい、はい。欲しい方はいつものように応募フォームからお申し込みください。はい、キーワード模型の月岡でお待ちしております。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
今日は長崎市上映町12-11模型の月岡に来ました。
はい、
はい、
はい。
休みの日に押しかけてしまいましたので、
ええ、
やはりせめてプラモデルを買って帰ろうかと。
あんた予約しとったやろ。
あ、おばちゃん、ちょっとそれを、
はいはい、RG のシアザクです。
はいはいはい。
いや、これもね、もう楽しみにしてたんですよ。もうザク大好きですからね、はい、ちゃんとこれ買って帰りますので。
ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。こちらこそ、
はい、
ぜひラジオを聴きの皆さんもですね、全国でこの放送を気になっているかと思いますが、街の模型屋さんに足を運んで、
うん、
おじさんおばちゃんにですね、
うん、
はい、まあ、お兄さんお姉さんかもしれないけど、うん、ぜひ話しかけて仲良くなってほしいなと思います、
は
い、
模型愛を感じてほしいと思いますね。
模型愛をね、
うん、
模型の月岡の月岡ご夫妻、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ご夫妻なんて初めて言いました、おじさんとおばさん。
さて、来週は1月8日長崎佐賀の放送分では大雑談大会です。山梨では1月15日お送りいたします。
はい、ぜひ皆様のメッセージ、メールとかですね、ハガキとかファックスでお送りいただければと思います。 NBC のホームページをチェックしてくださいね。ツイッターもやってます。気軽に話しかけてください。本当にお別れの時間となりました。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、
また来週。